工兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
発酵弟と一つ言いたいことがある。
はい。
僕ほら東京から来て思ったんだけど、あの山梨ってほら飲み会になるとみんなさ、そのすごい緩いボケにさ、もっと緩いボケを返してくるじゃん、誰も突っ込まないじゃん。
急にその話、
あそこか、そうだね、エンドレスボケ会みたいになるよね。
そう、あれ何なの、
笑い飯の笑いと一緒ですよ。
そうだよね、
はい、
しかもなんかあのすごいゲラゲラ笑ってんだけどさ、後から思い返すと全然面白くないじゃん。
でもなんか大体そういう時間ですよね、なんかみんなで飲み会すると、ボケ倒して終わるみたいな。
だって意味のない時間をするのが飲み会じゃないの。
やっぱね、僕ほら関西にも仕事でよく行くんだけど、関西同じ流れになったらやっぱね、後から思い返して面白いんだよね。
私たちがつまらない。
いやでもさ、あのスタンダードブックスのさ、中川さんたち来た時、中身なかったよやっぱ、アウェイに。
いやあれでだから関西の人が、ね、ラジオのゲストとか行ってみんな飲み会すると感心するのね、関西の人、なんかこんなに面白くないことでよくこいつらこんなゲラゲラ笑ったなっていう感じで感心してるんだよね。
そこの感心か。
そう、
何が足りないんですか、ちゃんとボケること。
オチとかじゃないか。
オチか、
そうだね、オチと、そうだね、ツッコミだね、
あでもツッコミの人材不足はちょっとありますね。
そうだね、ちょっと これ今度ゆっくり時間取って話そう、このオチとツッコミがない問題。
そうですね、もしかしたらなんかこれもうちょっと山梨の問題になるかもしれないですね。
そうですね、
県民性の。
いやでもなんか実はそういう県民性だったっていう結果が出るかもしれない。
ボケ倒す、
そうボケ倒す、
ちょっと我こそはツッコミだみたいな人がいたら、ぜひお便り欲しいです、ね、お便り欲しいです、山梨県民で。
ちょっとこの問題に対して意見欲しい。ちょっと
そうですね、
はい、
ちょっと言われてみたらハッとしちゃった。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、我こそは山梨でツッコミがうまいぞという方の番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマは日本最北端の味噌蔵。
発酵糖とですね、この間、日本で一番北にある北緯44度、網走にあるですね、倉重醸造っていうですね、日本最北端の味噌醤油の醸造所に行ってきました。
へえ。
メインは味噌なんだけど
ね。何味噌作ってるんですか。
あの基本的には米味噌ですね、
へえ。
割とあのね、ちょっと麹少なめの、あの仙台味噌みたいな感じのやつがメインなんだけど、じゃ
長期熟成させて、
そう
何年ぐらいに
寝かせる。1年とか長いと2年ぐらいなんだけど、そのね話がねもう本当に面白くて、
はい、
でやっぱね開拓史の歴史なんですよ。
ああ北海道。
そうで、北海道ってアイヌの人たちは当然お味噌食べなかったから、入植した明治以降からね、あのお味噌やるんだけど、あの最初誰もお味噌の作り方わかんないから、国がねあの醸造所を作って、で大豆を栽培して、でもうなんかものすごい苦労しながら、ある程度大きくなったら民間にその払い下げるっていう形で、でまあそういう系譜の中でこうあの北海道のその味噌のね、あの生産って始まってったんだよね。だからあのすごく面白いのがね、北海道って、醤油組合がないんだよ。
おお、そうなんだ。
あるんだけど、ただ本当にその原材料を融通し合ったりしてるだけで、あの本州みたいにみんなでこう作って分けるみたいのなくて、でなんでですかって聞いたら、北海道がでかすぎて意味がないっていう。
ああそういうことか。
そう、だめっちゃ離れてるからそれぞれのところが、
だ
から
木揚げを持ってくだけ無駄ってこと。
そう、作ってもその運搬するのが大変だから、結局みんなそれぞれ作ってるっていうところで、 なんだけどその網走とか、まあ、オホーツクのあたりとかね、串野のあたりとかやっぱどんどん醸造所やっぱなくなっていって、今基本的にはあの本州から買ってるのがメインになってるから、実はその北海道ってそういう意味では味噌醤油ってね、そんなにね自前で作ってないんだよね。なんだけどその中でその倉重さんのところはあの一貫してずっと作り続けてる、すごい偉い蔵なんだよ。
じゃあ国が作った後に民間に変わってってだってこと、そこ
の、ね、倉重さん自体はあの、自力で立ち上げてるんだけど、
そういうこと、
ただその系譜としては
そう、大きい流れのスタートは
そう払い下げのところとかの、ね、まあ、いろんな文系とかが、本州みたいなんだけど、その流れになっていて、であのやっぱりね原料見たらやっぱり大体北海道の米と北海道の大豆、
ああいいですね、まあ、いっぱい取れますもんね。
そういう意味ではね、なんか非常にあの堅実に作っているあのいいお味噌醤油
です
よ
ね。何年ぐらい続いてるんですか？
そこはね80年とか
だった
と思
う
んです
かね。結構長いね。
北海道の人も大豆結構作ってるじゃないですか、手前味噌するんですか？
あんまりしないみたい。
あ、買ってくるお味噌の主流なんですね。
だからね、あの当初からやっぱり、だからお味噌がやっぱり外から来た文化なんだよね。
あ、なるほど。
各家庭でお味噌作るみたいなのはなくて、もう本当に買ってくるっていうのが。
へー。でもそっか、東北とかの美味しいお味噌が船でやってくるんでしょうね、
そうそうそう、
きっとね。
でもさ、それは南の方なんだよ。ほら網走ってさ、
そっか、あ
の東の上の方だからさ、かなりだから
女満別空港とか使って上の方だもん
な。じゃあ場所的にはこう結構ね、あのかなりエクストリームなところにあるので、だからこう頑張って自分たちでその細々と作るしかなかったんだよね。でさ、網走って言ったら刑務所じゃん。
そうですね。
で網走刑務所今博物館になってるから行ってみてびっくりしたのさ、味噌醤油蔵あんだよ
中に。
でなんかそれで調べてみたの気になって、そしたら網走の刑務所ってすっごい敷地広くてね、畑田んぼがあるんですよ。畑がすごくでかくあって、
畑あるね。
で日本最大級の生産量を誇ってんのね、網走って。日本の刑務所の中で。だから どういうことするかっていうと、なんか自分ところで使う以上のやつが、要は自給自足が基本なのね、刑務所その網走で。自給自足以上の取れちゃうんだって、いい時、でそしたら余った大豆とかを味噌とか醤油にして他の刑務所に送ってんのね。
面白い。おー、
すごいね。
だから醸造メーカーみたいになってるの、その
刑務所界の、
他の刑務所
の刑務所もいっぱいあるからね、全国に。
そうそうそう。
へえ。
だからさ、なんかこう僕その倉重さんのとこ行った網走行って、なんかこう日本の近代のさ、なんかこう網走とかオホーツクのところって本当に日本中からこう流れ物がこうやってきてるのね。実は僕の父方の、あのルーツも北海道の東の方なんで、十勝の方なんだけど、でずっと辿ってみると、あの佐渡の方で油田採掘して失敗して夜逃げして十勝に逃げた系譜なの、僕の父方のね。
すげえな。
で あっち行っていろんな人のルーツ聞いてみたら、本当になんかこう石川の方からなんか来たとか、ね、あの秋田の方から来たとか、なんか高知の方から来たとか、いっぱいなんか日本中から流れ着いた人たちはね、こう厳しいその気候の中で大豆とかお米育てて、それを醸してお味噌とか醤油とかお酒とかにして、ね、厳しいこの、ね、あの北海道の開拓者の時代を生き抜いていたっていうすごい歴史をこう目の当たりにしてみて、
なんか力強いね。あの日韓ウイスキーとかもそうだよね。
そうだね、
北海道行ってね、開拓したるところに混じって、最初リンゴでなんかそうだね、シードル作って始めたんです
ね。確かね、あの、もともとはあれだよね、あの広島、
広島の竹鶴だっけ。
そう、竹鶴が母体になってるから、だから北海道の東側ってさ、そういう意味でなんつーの、なんかこう日本のいろんなものがこう近代のなんかいろんなもの、なんかこう人のたくましさとか、いろんななんか歪みみたいなものとかなんかこう一言で何とも言えないものがすごいギュッとこう集まった場所でね、よかったね。
なんでそもそもその北海道に行くことなんでしたっけ？
なんかね、あの北海道東で、
はい、
こう頑張って街づくりやってる若い人たちがいて、20代の、
はい、
でその人たちが今日本を最も歩いているローカルおじさんを5人呼んで、 その北海道の東を盛り上げてもらおうっていうクラウドファンディング企画を
すごいですね。
でその日本を今最も歩いてるローカルおじさんの一人に僕は選ばれて行ってきたんですね。あのちなみにそれそこのおじさんにはあの、今までゲストで出てくれた藤本さん、
はい、
リスのね、
はい、
あとあのカモメブックスの柳下さん、はい、そしてあの地元の柿次郎さんがそこの中にいましたから
めっちゃ濃いじゃん、
はい、
じゃあなんか盛り上がっていきそうな感じですか。
うんとね、
おじさんたちから見て
そうだね、あのそこの若いやつの頑張り次第かなっていう感じだね。
うん、すごいです。だって北海道誘致大作戦みたいな、
そう道東誘致大作戦ですね、うん、あのツイッターとかで道東誘致大作戦ってやると、うん、あのすごいその様子が出てきて面白いですよ、
うん、でもこの話聞いてねちょっと北海道気になっちゃうって、うんうん、行く人いたらすごいですよね。
網走、うん、のその話面白かった、
うんうん、だからちょっとね発酵に注目してその網走の文化を見てみるとですね、
うん、
なんかいい なんとも言えない気持ちになっていいよ、
うん、
本当に。
いやでもまさかその刑務所界の醸造所が網走だとは思わなかったですね、
うん、
いやびっくりだわ。私たちも網走に東京農大の時に行ったことあるんですけど、
ね、うん、
味蔵まではたどり着けなかったので、
うん、
ちょっと知らなかったので、
うん、ちなみに網走はねあの農大もうちょっと関わって確か作ってるやつね、あのご当地ビールがあって、
うん、
そのね、流氷のプランクトンを使って青い色に染めたビールっていうのがあるよ、うん、
へ
流氷ドラフトってやつ
あったかな、
うん、あ、うん、あったあったあった、
へ
ー、はい、あの色的にこれ飲めんのかなと思うんですけど、なかなか美味しかった
です、
うん、
美味しいんですね、
はい、
そのプランクトンで青くなる、
そうそう、だからリンゴ着色料とかじゃなくて、
へえ、野田の人は面白いことやってますね、相変わらずね、
はい、ただそれを青いの飲んでうまいかどうかはまた個人の感想で違いそうだけどね、
うん、
うん、
まあぜひね、あの道東北海道東網走とか釧路とかオホーツクとかね、あの辺行ってみてください、
うん、でまた他の地域からもそのローカルおじさんたちにここ来てくださいみたいな、また声かかるかもしれないですね、うんうん、
確かに確かに、ね、面白いね、
うん、ちょっと北海道のこと知れたので、はい、はい、じゃあ今日は北海道日本最北端の味噌蔵の話でした。
発酵兄弟のコージートーク、
高兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
あのオホーツクにね、めいめいベーカリーっていうね、
うん、
あの羊さんがね、いっぱいいるパン屋さんがあって、でそこでパン買いに行ったら、なんか知ってる写真があって、
うん、
これ何ですかって言ったら、ロシアの写真か、あれもしかしてこのラジオにも出てくれてるエレナさんって言ったら、そうよく来てるのって言って、
あ、そっか、知床に来て、ね、行ってますもん ね、
ね、 ね、またすぐ来るからって言ったから、
うん、
まさかエレナさんとそんなところで繋がりました、
う
ん、
すごい、へー、
ね、なんかラジオずっとやってるとね、世界中になんかこう、
そうですね、
いろんな縁ができる感じで、すごいことだね、
すごいことですね、
でも130回ぐらいやってますけど、
うん、
ラジオってやっぱすごいわ、
うん、話し方上手になりましょう、
うん、頑張る
頑張るぞ。
この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーに行って聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミヨーコと、
発酵兄ゴミヒトシと、
発酵弟小倉ひらくでした。
めまい味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。